続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。 LGBTQ を題材にした小説ヒゲとナプキンが今日発売になりました。作家の乙武宏忠さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年1月にご出演されて以来9ヶ月ぶりで、ちょろっとね、日焼けをされてるように私には見えるんです。
なんで焼けてるんですか？
多分義足の練習だと思います。前回出演させていただいた時にもお話しした、義足プロジェクトが、まだまだ続いておりまして。
あの時は何メートルとか言ってたっけ？
あの時は多分20メートルぐらいだったと思うんですけれども、あそこから、半年今日経って今34メートルまで。
うわぁ。はい。34メートル。
で、昨日も練習してたんですけど、初めて階段を登ろうとするという練習だったんですけど、まだまだ階段というか一段の段差すらとても登れない状態ではあるんですけれども。
それは両足に義足を
つけた状態で。
あとは何にも頼らずにってこと？
一応倒れてもいいように、後ろに支えがいてくれて、まだちょっと支えられた状態でという感じなんですけど、支えられてれば一段はなんとか登れたんですけど、支えなしではまだ一段も登れないですね。
両足が、よくパラリンピックなんかで見ると、膝から下に義足をつけたりっていうことはあるんだけど、乙武さんの場合は、両足にもも、からだよね、つけるってなると、歩くってなると、自分のどの神経を使えば、歩けるん？
いや、本当におっしゃる通りで、やっぱり両膝ともない人が義足で歩くっていうのは、これまで技術的に不可能だとされてたんですね。それが人間の膝の動きを再現するようなモーターというのが開発されたので、今回はそれを組み込んだ義足を、世の中に普及させたいということで、私に白羽の矢が立って一緒にチャレンジをさせていただいてるんですけれども、今、大竹さんがご指摘くださったように、私、生まれつきこの体で、二足歩行をしていた時期と経験というのがないので、何をどう動かしたら二足歩行になるのかわからないんですよ。
歩いてないんだもんね、今まで。
そうなんですよ。だから筋力トレーニングとともに、やっぱりその体の使い方を学ぶという、それをやりながらですね。
それで今34メートル。すごいな。
筋トレとその体を動かす練習っていうのはどれぐらいの時間やってらっしゃるんですか？
家での筋力トレーニングが週3回。で、自宅のマンションの非常階段を、ずっと義足を脱いで、車椅子からも降りて、ひたすら50フロア上がっていくっていうのを週3回。
アスリートじゃないですか。
本当に。
もはやアスリートですよ。
で、実際に義足をつけての練習を週1回なんで、なんだかんだ毎日何かしらやってる感じですね。
つけてないで上がるってどういう？
この短い太ももの状態で階段を上がっていくんですね。
それが、もしかすると、脳の方に、足を動かすみたいな指令が。
それもありますし、まずやっぱり体力もつけないと長い距離歩けないのと、太ももに筋力をつけていく必要もあるので、そういうトレーニングを夜な夜なやってます。
ですね、
いやでしんどかったのは、非常階段なんで、空調がないんですよ。だから今この涼しくなった時期はまだいいんですけど、夏場はやっぱちょっとしんどかったですね。
ふらっとしませんでした。
なので、一緒に、トレーニング付き合ってくれる人に、ちょっと水分補給をしてもらいながら、
いや、大変だ。
何回まで上がったんですか？
50回です。
50回？
アスリートです。
マンション最上階まで登り切ったら、またエレベーターで1階まで降りて、また登り直してっていうのを繰り返して、50フロア分。
すごいですよ。
すごいな。
垂直マラソンですよ。
確かにそうですね。
食べるものとかも変わってきました？やっぱりトレーニングって。
そうですね。やっぱりあんまり太っちゃうと、お腹が出れば出るほどバランス変わってきちゃうんで、なるべく節制は。
厳しいですね。
そうですね。
めちゃくちゃ厳しいじゃない。
はい。
ご飯制限されるの厳しい。
でも食べたいと思った時は、バッと食べて、でもその、そうじゃない時はしっかり抑えてっていうメリハリをつけるようにしてます。
大変だ。
今度の5本ですけど、ヒゲとナプキン、 すごいタイトルですけど、
う
ん、
そうですね、
真逆のね、
はい、ものが、これ実は、うん、まあ、本当に今アンダーさんおっしゃってくださったように、うん、あのヒゲっていうのは男性のもの、
特有っていうイメージ、
はい、ナプキンというのは、まあ、生理がある女性が使うものとされているわけですけれども、うん、まあ、これ一人の人間を指してるんですね、うん、というのも、まあ、今回トランスジェンダーという、まあ、LGBTQ のうちの T にあたる、うん、このトランスジェンダーの方を主人公にした物語なんですけれども、はい、まあ、男性ホルモンを投与しているのでヒゲは生えてくる、でもちょっと仕事が忙しくってそのホルモン投与を打ち忘れてしまったりすると、はい、途端に今度生理が来てしまうと、
女性ですから、ね、
はいはい、そういう中で生きている方の苦悩というものを、まあ、描かせていただいたので、まあ、象徴的なヒゲとナプキンというのをそのままタイトルに持ってきたんですけれども、
これは小説ですけども、はい、書くきっかけになったのは、はい、何ですか？
実は私のもう長年の友人で、うん、まさにトランスジェンダーの友人がいて、うん、まあ、今回もその彼からもう何時間もインタビューをさせてもらって、うん、まあ、モデルになってもらう形で書いたんですね、うん、まあ、もっと言うと、まあ、彼がずっとその理解を深めてもらうための活動を長らく続けてきたんですけれども、うん、まあ、本当にここ数年でね、世の中ニュースでもいろいろ耳にしたりする機会は増えてきたんですが、うん、ここからさらに支援の輪を広げていくにはやっぱりエンタメの力を借りたいと、うん、そういった意味で小説であんまり興味がなかった人にも読んでもらって、うん、ああこういう人が世の中いるんだって知ってもらいたいっていうことで、まあ、音さん書いてもらえませんかっていう依頼をもらったのがきっかけだったんですね、うん、
は
い、
モデルは、杉山文乃さん、はい、女性として生まれ現在は男性として生きている方です、はい、渋谷区の男女平等多様性社会推進会議員を務めており、日本初渋谷区の同性パートナーシップ証明書の発行に携わったという、
は
い、
あとは5月毎年ゴールデンウィークの時期に代々木公園で行われている、はい、レインボープライドという何十万人のパレード、はいはい、あれを取り仕切ってる人間です、はい、
一番最初にその文野さんから、はい、声をかけられたのは何年ぐらい前ですか？
はい、15年ぐらい前が出会いなんですけど、うん、私が明治通りをこの車椅子でバーッと走行してましたら、はい、後ろからすいませんって声をかけられたんですね、うんうん、でパッと振り向いたら、うん、まだ当時はその男性ホルモンを投与してない時期だったので、うん、まあ、見た目はボーイッシュな女の子っていう感じの方が立ってたんですよ、うんうん、ではいって言ったら突然で申し訳ないんですけど、うん、乙武さんは手足を生やそうと思って手術を受けようと思ったことないんですか、うん、いきなり言われたんですよ、うんうん、でもこれまでなんか写真撮ってくださいとか、うんうん、サインくださいって言われたことはありますけど、うんうん、手足を生やす手術を受けようと思ったことないんですか、うんうん、第一声で聞かれたことなかったんで、うんうん、って面食らったら、うんうん、あ、大変失礼しましたと、うんうん、実は私はこれこれこういう境遇で、うんうん、まあ、いつか性別を変える手術を受けたいとは思ってるんですけれども、うんうん、まあ、よく友達からなんで文野はそうまでして性別を変えたいのと、うんうん、とか性転換手術を受けたいのって言われるんですけど、自分としては本来男性であるはずなので、その男性に変わりたいんではなく、男性であるはずの体を取り戻したいっていう感覚なんですと。だから変わる、そう、はい、だから変わるとか転換するってなんか自分の中ではしっくりこないんですよね。それで言うと乙武さんも、そのもし人間としてあるべき姿が手足がある状態だとするなら、そういう本来の姿に戻るために手足を生やす手術を受けたいって思ったりしないのかなって一回お聞きしたかったんですって言われたのがきっかけだったんですね。
なんとお答えになったんですか？
あ、私はいや、俺はなんか人間としてあるべき姿が手足がある状態だと思ってないから、うん、別に世の中太ってる人がいたり痩せてる人がいたり、うん、背が高い人がいたり低い人がいたりという中で、うん、手足がある人間もいれば、うん、ない人間もいていいんじゃないと思ってるから、うん、特に手足を生やす手術を受けたいと思ったことはないんだって言ったんですね、うん、まあ、僕のことはなるほどそうなんですねって言ってくれたんですけれども、うん、彼はやっぱりその戻りたいという気持ちがその後も続いて、まあ、結果男性ホルモンの投与というものに踏み切ったんですけれども、うん、
なるほど。
そこからでもすごく、当時15年前だったんで、うん、まだ私自身も LGBT なんていう言葉も知らなかったですし、うん、まあ、当時ようやくその前の年ぐらいに、うん、上戸彩さんが金八先生で性同一性障害の役をやって話題になったというぐらいの時期だったんで、うん、私も興味津々だったんで、うん、じゃあこういう時はどうしてたのなんていう話をして、まあ、非常にその場で1時間ぐらい 立ち話をしてたんですけど、まあ、そこから非常に仲良くなって一緒に海外旅行行ったりとか、うん、まあ、仲を深めていって、うん、まあ、交流してきたんですけれども、うん、まあ、今回実はその彼が家族を持ったんですよ、うん、
はい、
というのも、まあ、いわゆるストレートの女性と長年お付き合いをした末に、うん、まあ、一緒に暮らすことになったんですけれども、うん、生物学的には女性と女性なので、うん、まあ、子供を作ることも、うん、それから法的に婚姻することもできなかったんですね、うんうん、まあ、ところが、その彼の、ゲイの親友から精子提供を受けて、はいはい、でその、まあ、精子とパートナーの卵子を受精させて、はい、まあ、そのパートナーが産んだということで子供が誕生したんですね、うん、まあ、ただやっぱり今でも一緒に暮らしてはいるんですけれども法的な家族ではないことで、まあ、いろいろな壁があったりしたんですけれども、まあ、今回の小説ではいざ子供が生まれるまでを描いてるんですが、まあ、いざ産もうとするまでにはその二人の間でどんな葛藤があったのかとか、周りの人はそれに対してどういう反応を取り、その反応がどう当事者たちを苦しめているのかとか、うん、まあ、そういったことを描かせていただいているんですけれども、うん、
いや、登場人物がね、はい、物語の進みが思ったより、はい、僕が思ったより本はどんどん先に進んでいく感じで
スピーディーでしたよね、うん、
はいはい、うん、多分なんですけど、うん、その一般的な小説と比べるとそんなにストーリーの流れって本来早くないと思うんです。でも今大竹さんも言ってくださったように、知らない世界だからこれってどういうことなんだろうとか、この気持ちってなんでそうなるんだろうってことを多分考えて整理する時間が必要なんですよね。だから多分物語の流れが早く感じるんだと思うんですよね。
自分がこうついていけなくなってしまう時もある
から、はいはい、だから待ってくれ待ってくれ、もうちょっと俺に感情の整理させてくれっていう、はいはい、
始まる前に乙武さんとちょっと話したんだけど、はい、この番組春の愛がいるじゃない、
はい、愛さん、
で愛ちゃんはもうめちゃくちゃ可愛いじゃない、
うんうん、
で、でも、心は心って言ってるかな、うんうん、心は女性なんだけど、はい、こう姿は男性、
生まれた時の肉体は男性ですね、
はい、
はい、
でずれちゃって、うんうん、でも愛ちゃんは誰と恋愛したいのかって言ったら、うん、自分はそうだけど普通の男性と恋愛したいと、う
ん、だって女の子ですもん、
そうなんだよ、
はい、
だから選ばれた相手は普通な、はい、普通の男性なわけだよね、女性の好きな、
はい、うん、
それでそれを相手の人がね、
はい、
まあ、俺の友人にもいるけど女性と思ってたら、まあ、春の愛も自分で言ってるけど女性と思ってくれて付き合った人がいてね、はい、いたんだけど、やっぱ最後ちょっと言わなくちゃまずいだろうと、
うん、
ね、はい、言って殴られるか蹴られるか分かんないけど言うんだと、
うんうん
うん、言うわけよ、
うん、
ああ、これはそれ言われたらどうすんだろうなと思って、乙武さんどうしますって言ったらなんて答えたんです
か。僕は全然、うん、本人が女性だと思って生きていて、うんうんうん、見た目も女性であれば、うん、たとえ男性器がついたまんまだとしても、うん、僕は恋愛対象になりますし性愛の対象にもなりますっていうふうにお答えをしたんですけど、うん、
すごい。いやーはもうなんていうか、まあ分かってるよ、いろ、はい、いろんなこともね、うんうんうん、時間俺分かってきたけど、うん、自分がそういうことになった時には、うん、どうすんだろうってちょっとね、
うん、そこで受け入れられるって、うんうん、自信持って言える方と言えない方がいますから、確実にそれはいますから、
うん、
俺もう70過ぎてるけど、まあね、これが俺もうちょっと例えば20とか30だったらどうなんだろうなと、
うん、
時代背景とかね、うんうん、俺には俺の生きてきた時代背景があるから、うん、そこでしか俺はものを考えられないわけじゃない、
うんうん、
でさっき乙武さんはお年聞いたら40ね、
はい
はい、
44で、
はい、でそういうの全部受け入れますよって言われて、すごい、すっごいすごいなと思って、
で私の世代でも半々ぐらいですよ、
そうですか、
うん、いや少ないかな、うん、まだいや全然、 それは問題ないよっていう方がまだ少数派かなとは思います、
うんうんうん、でも、うん、そういうことはね俺は認めはするの、
うんうんうん、
いいんじゃない、
はいはい、
あの彼と、うん、彼が結婚して、
うん、
あのね一緒にそれで、うん、あのどっかから精子バンクから精子をもらって子供ができて、はい、2人の子供だ、うん、それがここにいると、
うん、
そこにあるそれは俺認められる、
うん、
だ自分の時まではっていうのは、
うん、そうですね当事者が自分になった場合
た、
また考えることが変わる人もいるし、うん、変わらない人もいますから、う
んでも大月さんそれって僕全然負い目に感じる必要はないと思っていて例えばあの大竹さんはじゃあストレートで女性が普通に好き、うん、でも女性だったら誰でもいいっていうわけじゃなくて、
はい、
あの受け入れたいと思う女性と、うん、いやちょごめんなさいと思う女性がいるわけですよね、
うん、あそういう風に、
はい、それでいいと思います、
はい、今の牌すごい力強かったいやいや
考え方をね、
はい、
そういう風にすれば、
うん、
あの受け入れやすい女性の
光が見えてきた光が見えてきた
が女性受け僕の受け入れまあ、変な言い方ですけど、はい、タイプみたいなことがあったとするなら、タイプだったらば、うん、それは性を超える、
うん、可能性は全然あると思います。
はい、そういうことですよ。
そうか、
はい、
うん、
そうか
でもそれは実際にそういうふうに向き合ってみないと分かんない。いくら想像したって、
うん、
現実に向き合えば違う答えが出るかもしれない。
だからでも今大竹さんおっしゃったのは本当その通りだなと思うのは、つい先日もあの足立区議の発言がかなり話題になって、はい、であれも本当にその彼に対するあの議員さんに対する批判というのは大きなものがありましたし、私自身もあの発言はないと思いましたけれども、大竹さんおっしゃった通り、彼にはやっぱり彼の長年生きてきた中で積み重ねてきた価値観っていうのがあるので、やっぱりその理解ができないっていうことも尊重しなきゃいけないと思うんです。でも大事なことは、あ、でもこの発言ってこれだけ多くの人のことを傷つけてしまうものなんだっていうところに気づいて軌道修正していくことだと思うんですよね、
はい、
その受け入れろとは思わないけれども、無知がゆえに傷つけてしまうことはやめましょうよっていうことだと思うんですよ。だから昨日まさにあのデヴィ夫人の発言もすごく問題にな
って、
そうですね、子供ができない不妊の一番の原因は、まあ、堕胎であるという、
その
堕
胎経験が関係してるんじゃないかっていうことをちょっと強めにおっしゃってしまった、
はい、で非常にその、まあ、堕胎という言葉自体も、はい、まあ、中絶という言葉の方があのフラットなんですよっていう指摘もあったりだとか、でそれもやっぱり彼女の生きてきた人生で身の回りで見聞きしてきたことのデータで言えば多分おっしゃった通りなんでしょうね、
はい、
でもお医者さんがもっと広いデータを見た上では違いますよってやっぱりおっしゃってることを、デヴィ夫人はなかなか受け入れられないみたいなので、まあ、なかなかね、長く生きてくればくるほど、それは私もそうだと思いますし、自分が経験してきたことってやっぱり強く印象づいてしまうので、いや世間のデータはこうなんですよって言われてもなかなか受け入れられない方っていうのもいらっしゃるのは事実だと思います、
まあ、見てないものをどう信用するかっていうのも不安がある人もいますから、
うん、
これ見てないからわからないっていう人も、
うんうん、
そこからね、経験、自分の経験だけで強い意見になっちゃうっていうのは仕方がないとは思います、う
ん、でもさ、はい、まあアメリカなんかね、
はい、
今見てると、
うん、
今度最高裁判事がちょっと保守的な女性になって、
うんうん、
はい、
人工中絶とかは反対しているわけじゃない、
うん、
で時代はねこうアメリカなんかからこの LGBT の運動も盛んになってきてるわけじゃない、
うん、
で一方では、
うん、
ね、こういう流れがあるのに、
うん、
あの日本はちょっとアメリカの大統領選挙ばっかし、
うん、
流しすぎてんじゃないかとは思うけど、
うんうん、
それでもあっちではその保守、
はい、
保守がまあ拮抗してるわけじゃない、
うん、
それも俺ちょっと、なんかこう、しかも世界も、この保守が今対等をしてるわけだよね。いろんな国で。そう、まあアメリカだったら、もう銃持って集会に参加してるみたいな話にもなってるわけじゃない。ここはどういうふ
う
に 捉えたらいいんですか、その星の流れと新しいこのなんていうのか、はい、うん、あの、まあ、ライブズマターの中でもそうだし、うん、LGBT の、うん、LGBTQ っていうんですか今、はい、その流れも、うん、あの動き始めたばっかしみたいなとこがあるけど、
うんうん、やっぱり私が思うのは、うん、各国の経済が悪化すると、うん、すごくあの国っていうのは保守的になったり、うん、閉鎖的になったり、もっと言えば排外的になっていくっていうのは、うん、これはやっぱり歴史が証明してきてしまってるんですよね、うん、やっぱりドイツがなぜ第二次世界大戦を起こしたのか、うん、ナチスがああいう動きをしたのかというと、うん、やっぱり第一次世界大戦の賠償金を払えず国の経済がどんどん傾いていった、庶民と呼ばれていた人たちの暮らしがどんどん悪くなっていった、うん、そこになんで俺らだけこんな苦しい思いをしてるのにっていうところに、うん、ユダヤ人だけ金儲けしてるずるいって言ってスケープゴートにされた、やっぱりそういったところから始まってきてるんですよね、うん、今の日本も、まあ、当然アメリカも経済があんまり良くない状況で、うん、まあ、生活が苦しくなっている人たちがいる、うん、そんな時に例えば今まで虐げられてた LGBTQ をとか、うん、障害者をこういう風な形で救っていきましょうっていう政策があると、本来マイナスだったものをプラマイゼロに戻しましょうと言ってるだけなのに、あいつらだけ優遇されてずるいっていう感情に転換されてしまうんですよね。そういったところから、その本来いろんな人にチャンスを与えようなのに、チャンスが与えられてなかった人に与えようとなると、いやあいつらなんかにチャンス与えるべきじゃない、もっと俺らにチャンスが与えられるべきだっていう保守的な、保守的というと違うな、排外的な考えの人が多くなってきちゃうんですよね。
なんかもう総じて特別はずるいみたいな感情生まれてきちゃうんですよ、
ね、う
ん、
そうだね、まあ、そういうことがなんかあちこちで今分断を
生
んでるんだね、もう一つ今のことを復習させてもらうと、はい、今までマイナスだったも、音竹さんはね、
はい、
今までマイナスだったものがプラスマイナスゼロになろうとしてるのを、うん、なぜ阻止するんだっていう、
そうですね、
ゼロにもなりきれてない、
なりきれてない、
うんうん、
なろうとしているところを、はい、なぜこうあの、うん、断罪していくんだっていうふうにおっしゃってる。
はい、まあ、だから例えば一番わかりやすいところで言うと、うん、同性婚なんかそうだと思うんですけれども、うんうん、まあ、私たち、まあ、多くの人は異性愛者として生まれてきましたけど、うんうん、
はい、
それは別に自分で選んだわけじゃなく、たまたま異性愛者であった、うん、
はい、
逆に同性愛者も自分で選んで、うん、よし同性愛になろうではなく、たまたま生まれついたら自分が同性愛者だった、うん、はい、でそのたまたま多い側に生まれると、うん、結婚というメニューがこの社会には用意されていて、たまたま少ない側に生まれると、うん、好きな人と法的に結婚するという権利が与えられてない、それっておかしいから、どんな境遇の人でも結婚というメニューを用意される社会にしようよって言ってるだけなんですけれども、うん、なんでその同性愛者を優遇するんだってやっぱ思う方が出てきちゃうんですよね、うん、
この本の中で一輝っていう、
はい、
こうあの、まあ、
一輝くん、
はい、一輝くん、まあ、男、はい、まあまあ、女性になりたいっていう、う
んうん、
はい、
あ、逆です、逆、
はい、男性になりたいっていう女性なんだけど、はい、うん、この人はカミングアウトをしてなくて、
はい、
本の中でこういろんな飲み会に誘われたり、
うんうん、
こうとっても苦労するわけだよね、
はい、
しかもその自分のお父様ともこう疎遠になっていったり、うん、していくと、
はい、
そういう状況の中で、うん、一輝くんは自分のことを分かってくれる、
うん、
ジン君という友達と、はい、仲良くなっていくんだよね、はい、それでもうこの葛藤がね、
うん、
あの世間の中で の, あの一輝くんの葛藤が、
はい、
まあ、多少コミカルに描かれているんだけどね、うん、あの自分の職場の部長さんは LGBT と BLT と勘違いして、うん、
サンドイッチと、
うん、サンドイッチと勘違いしたりして、進んでいくんだけど、
はい、
結局その今勤めている会社の人たちも、うん、こうカミングアウトを打ち明けるっていうか、
うん、
分かってくれるところが、
うん、
実にさりげなくこの本には書いてあって、
はい、
あ、社会はいろんなものをこう今まで受け入れなかった人たちも受け入れていくんだなっていうことがよく分かる本だったね、うんう
ん、はい、
う
ん、さてそんな音竹博忠さんですが、最新刊ヒゲとナプキンが小学館から1650円で今日発売となりました、
はい、
あの、うん、 いつきくんには彼女がいて、はい、その彼女とのエピソードもどんどんね深まっていく、うん、パートナーになるまでのね、
深まっていったりこんがらがったり
ね、もう紆余曲折がジェットコースターで書かれてますので、はい、ぜひ読んでいただ
き、はい、お父さんがね、
はい、お父ちゃんがね、ね、
最後にね、
何言ってんですか私たちは。そしてこのヒゲとナプキンの発売を記念して11月17日火曜日、はい、トークイベントオンラインで開催されます、はい、詳しくは紀ノ国屋書店のホームページをご覧ください。トークイベント音竹さんと、
はい、あのモデルになった杉山文乃と
2人
でやらせていただきますので、
みんなでキャッキャウフフしましょう、
はい、
キャッキャウフフしましょう。そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲスト音竹宏忠さんでした。